16章21節から24節、マタイの福音書16章21節。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
イースターおめでとうございます。クリスマスはメリークリスマスって言うんですけども、イースターはハッピーイースターって言うんですね。さて、今読んでいただきました箇所は、イエス様が十字架にかかられるより半年ほど前のことです。イエス様が弟子たちに言われた言葉と、それに対してペテロが言ったことについて、イエス様が言われたことが書かれています。21節には、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえれ、よみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと書いてあります。エルサレムで、死ぬことをここで予告なさったんですね。長老っていうのは、当時のイスラエルの、政治的なこの首脳陣ですね。祭司長は宗教界の、リーダーですね、リーダーたちですね。そして律法学者たちっていうのは、当時の知識人のね、主だった人たちです。で、もうそういうイスラエルの一番中心になっている人たちから苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるということを予告なさったんです。他の何度か予告なさっていまして、他の箇所ではですね、もっと詳しく逮捕され、そして異邦人に渡され、これローマ総督のことですけどもね、当時イスラエルはローマによって占領されてましたので、異邦人に渡され、そして十字架につけられて殺されるということが書かれてあります。そして3日目によみがえるということを予告なさったんですね。で、それを聞いてペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。そう言いましたら、イエス様は振り向いてペテロに言われました。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロの言葉は一見イエス様のことを思って、言っているように見えますけども、そんなことがあなたに起こるはずがありませんし、そんなことが起こらないように願っていますと、そんな話はしないでくださいとこう言ったんですけども、イエス様はペテロに向かって下がれサタン、ペテロがサタンだということではないんですね。ペテロが言っている言葉の中に、このサタンのイエス様に対する誘惑があったんですね。それはイエス様は十字架に向かって歩んでおられるんですけども、その道からそらして、そんな十字架のような嫌なもの、もうそんな、絶対受けたくないものをもう受けないで済ませようという、そういう心を この誘惑する、そういうサタンの言葉であったからなんですね。それで、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロはイエス様がもし死なれたら、この集まっている人々はどうなるんですか、弟子たち、自分たちの弟子たちはどうなるんですかとこう思っていたんですけれども、それは人のことをこう思っていることで、本当に神のことを思っているのではないというふうに言われたんですね。やっぱり神のことを思っていたら、人々が本当に救われるために何が一番大切か、やはりイエス様が死ななければならないということをこう考えるはずだからなんです。そしてイエス様はペテロだけではなくて他の弟子たちにも言われました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様はこれからエルサレムに行って十字架につけられるということをこう覚悟して、このエルサレムにこれからね向かっていかれるんですね。それはもうすでに十字架を追うような気持ちですね。本当に死ぬということを、死ぬということを思ってそっちに向かっていくということは、その十字架を追っているような気持ちですよね。でイエス様が十字架を追ってエルサレムに向かっていく、そのイエス様についていきたいと思うなら、当然ですね、弟子たちもこの十字架を追ってついていかなければいけませんね。エルサレムにこの観光旅行に行くような気持ちで行くことはできないわけです。やはりイエス、その十字架を追っているイエス様についていく限り、自分も十字架にかけられることを覚悟して、それぐらいの気持ちでついていかないととてもついていけないということを言われたんですね。これがこの箇所の、説明なんですけれども、今日はですね、この21節の、そして3日目によみがえらなければならないと言われたこの言葉を一緒に考えたいと思うんです。3日目によみがえらなければならないと、なければならないというのは普通義務をね、義務のことを言いますけども、今日はこれをしなければならないとか、私はこの務めがあるのでこれをしなければならないという表現しますけども、3日目にこのよみがえらなければならないというのは義務の意味ではなくて、必ずそうなるという意味なんです。3日目に必ずよみがえる、よみがえらないようなことは絶対ないという意味でこれ言ってらっしゃるんですね。で、どうして3日目に必ずよみがえるのか、よみがえらないようなことは絶対ないとこう言われるのか。まず第一にですね、それは神のご計画であるからです。イエス様は このことを予告されました。でもこれはこれからの予定を言われたんではありません。まあ、エルサレムに行くことは予定できることですよね。しかしそこで、長老祭司長律法学者たちから苦しみを受ける、逮捕されて、裁判にかけられるということは、これはもう相手がすることですので、予定できることではありませんね。そうされたいと思っても、されるわけにはいきません。そして殺されることもそうですし、3日目によみがえることも予定できることではありませんね。これは予言なんですね。未来のことを、言い当てられたわけです。言い当てるというのはただ単に当たったというのではなくて、これは神様からそのように示されて、そのことをこう言ってらっしゃるんですね。で、予言、未来のことを予言できるということは、これは未来のことが決まっているからなんですね。どうして決まっているのか、それは神様が決めておられるからです。で、神様がこの決めておられるいろんなことを、これを神のご計画と言います。神様を知らない方、神様に関心のない方はそんなことを考えたことないと思うんですね。しかし聖書はもう全体、神がおられる世界の中で、全てのことは神が決めておられて、神が計画しておられるということを 教えてますし、またそういうその信仰の中で全てのことが書かれています。で、神様が計画されたことは絶対その通りになるんですね。で、神様がこれからイエスキリストがエルサレムで逮捕されて、裁判にかけられて十字架にかけられて死んで3日目によみがえる、復活するということを計画しておられたんですね。それもこの愛を持ってですね、計画しておられたんです。人々を救おうという愛を持って計画しておられた。ですから神様が計画されたことですので必ずなるんですね。まあ、私たちはあらゆることは偶然のように思っていました。しかし聖書を読んでこの神様のご計画ということを知ったときに、自分の人生のいろんなことも全て神様によって計画されているんだ、いいことも悪いことも計画されているんだ、それも神様が深い愛情を持って計画しておられる、偶然悪いことが起こったのではないんですね。愛情を持ってその不幸なことや悪いことも起こっているんですね。ということはそれが未来のために意味がある、未来のためにどうしても必要なことであって、未来のこの幸せのための礎になるんだということなんです。この神様のご計画があるということを知るだけでも、私たちのいろいろなことに対する気持ちや態度が変わってくるのではないでしょうか。二つ目にですね、イエス・キリストは神の御子なので、神の一人子なので、死んだままでおられるはずがない。神の御子が一旦死んでも、必ず蘇る。三日目に必ず蘇らなければならない。そういう理由で、必ず蘇ると言っていらっしゃると思うんですね。イエス・キリストは、神の子が人となってこの地上で歩まれた方です。神は人はですね、絶対愛れない方なんですね。神は永遠に生きる方です。絶対に死なない方です。神はもう 100% 命に満ち取られて、どこにもその死の影がない方なんですね。その神の子が死んでそのままであるということは絶対ありえない。だから全能の力が働いて蘇られたんですね。これ天からこの神、父なる神から全能の力が働かれてその蘇らされたというのか、イエス様の中にこの神の子の全能の力があってそれで蘇られたのか、まあ、そこら辺はちょっと微妙なところで私にもよく分かりません。でも全能の神が宿っておられたイエス様が、イエス・キリストが死んだままで、ずっとそのまま死んだままで墓の中で、ずっと永遠に眠るということは絶対ありえないことで、本当に神の力によって3日目によみがえらなければならなかったんですね。必ずよみがえることになったんですね。で、3日目によみがえられたのはイエス・キリストが神の力を持っておられるその証拠です。それは死に打ち勝つ命の力を持っておられることでもあります。私たちはイエス・キリストがよみがえったことによって、この復活されたことによって死に打ち勝ったというふうに言いますけれども、むしろですね、もう死に打ち勝つ力を持っていらっしゃったので、もう蘇らなければならなかったと言った方がいいでしょうね。イエス・キリストはもう最初から死に打ち勝つ力を持っておられました。そして私たちがイエス・キリストを信じるときにね、その死に打ち勝つ力を持った方がですね、私たちのうちに宿ってくださるんです。私たちがそんな努力しなくても信じて祈っているとイエス・キリストがもう知らないうちにですね、私たちのうちに宿ってくださるんですね。 死に打ち勝たれた方、この永遠の命を持たれた方が私たちのうちに宿るので、私たちもやがて死んでもよみがえって天国に行くことができるんですね。3つ目にですね、このよみがえらなければならないと言われてますけれども、それだけではなくて、多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならない、死ぬこと、殺されることもセットになってですね、絶対起こることだと言われているんですね。それは神様が人々を救おうと、人間は生まれながらに罪を持っていて、その罪からですね、もういろいろな醜いこと、争いやさまざまな欲望やさまざまな問題がこう出てきておりまして、最後は永遠の死に至るんですね。でその人間を救おうと思われて、イエス・キリストを使わされました。でその罪を許して救うためには、やっぱり誰かが代わりに罰を受けなければならないんですね。ね、普通に人間ぐらいが罰を受けても全然足りないので、やっぱり神の一人子が、尊い神の一人子が罰を受けなければなりませんでした。ですからどうしてもイエス・キリストは死ななければならなかったんですね。そして死んだだけではなくて、よみがえらなければならなかったんですね。でこの人間の罪ということですけども、この人間の罪がですね、このペテロの言葉の中に本当によく表れていると思うんです。そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロはなんかイエス様のことを心配してこのように言っているように聞こえます。しかし、イエス様が後で、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われましたけども、ペテロはイエス様のことだけじゃなくて、イエス様がもし死んだら、この今集まってきている多くの人々はどうなるんだ、多くの人々を失望させることになると。またその中心になっているこの弟子たち、自分も含めたね、この弟子たち、これからどうやっていったらいいんだろうか、もう本当に路頭に迷ってしまうことになるんじゃないか。もう本当にペテロが心配していたのは自分のことやったと思うんですね。人々、弟子たちといっても結局自分はこれからどうしたらいいんだろうか、どうして生活していったらいいんだろうか。お金のことだけではありません。生きがいとか、何をこれからその支えにやっていったらいいんだろうかということが心配で、結局自分のことやったんです。で一見いいことを言っているように聞こえますし、人々のことをこう考えているように聞こえますけども、結局自分が可愛くて自分のためにこのように言ったんですね。で罪というのはもうすごい わがままのこと、もう人のことを考えないで、あの人も自分のことばっかり考えているという、そういうことだけじゃなくてね、こういう一見人々のことを思っているように見えても、本当は自分可愛さにこういうふうに言っているということが罪の本質なんですね。神のことを思わないで人のことを思っている、神のことを思わないで人のことを思っている、これね、忖度ということなんです。やっぱりそんなに悪い人はいないと思うんですけども、人のことをいろいろ考えて、結局最後は自分が可愛いっていうことで、こういうこともこういう問題が起こってるんだと思いますけども、もうこんなにややこしくなれば、誰かがですね、もうあらゆる真実を言えばいいと思うんですね。神様のことを考えたら真実を言うことが一番いいと思うんです。正直に言うことが。 でもやっぱりもう保身、もう自分の身を守ることでばっかり考えているようですね。でも本当その気持ちも分かるんですよ。もし全部言ったら退職金もなくなってしまうかもしれない。で、あと生活ができなくなった時誰が面倒見てくれるんだっていうね。でもそれってもう本当にみんなが考えることなんですけども、でも神のことを思わないで人のことを思っている、これがですね人間の罪の本質なんですね。でその罪から私たちを救うためにイエス・キリストは身代わりに死ななければなりませんでした。死んで復活しなければならなかったんです。神が本当に救おうと思っていらっしゃるので、そのことがその通り起こらなければならなかったんですね。でも神は本当に私たちを救おうと思っていらっしゃるんです。で救おうと思っていらっしゃったら必ず救われるんですね。最後にね、イエス・キリストは十字架という人のために身代わりになって自分が犠牲になるという、自分にとっては少しも得にならないこと、でも神様が願っていらっしゃるね、全ての人を救いたいという神様の御心、そして、みんなが本当に救われてほしいというこの愛情、この気持ちだけでですねエルサレムに向かって行かれたんです。そして十字架で殺されることもを目指して歩まれたんです。これこそですね本当に神の御心と人々に対する愛情以外の少しのわずかな邪念もない、もうただその神の愛と人々への愛に満たされた、もう純粋にもうそれだけの気持ちで行かれたんですね。本当にこれこそ神様への忠実な道です。その忠実な道を最後まで十字架で死なれるまで貫かれた、このイエス様が死んだままで放っておかれるはずがない、そんなことありえないという意味があると思います。本当に忠実に神の御心に従って生きた人は必ずその報いを受けて復活して永遠の祝福を受けるはずなんですね。奇跡というのはやっぱり神様が起こされることで、私たちがこういう奇跡が起こってくれたらいいなとか、こういう奇跡が起こるようになればと思ってもそれは起こるものではありません。しかし一つだけ言えることはね、奇跡が起こるためにはやっぱり私たちに邪念があってはなりませんね。私利私欲があってこうやってほしいと思ったことで奇跡は起こらないように思うんですね。でも本当に私たちが精霊によって心がこう不思議に清められるときがあるんですね。ものすごい純粋な気持ちを持つことができるときがあるんですね。でそういうときって本当に奇跡が起こりますね。もう神様の御心で人々の愛、本当に誰かのためにもう全く邪念なくそのことだけに尽くすときにね、本当に奇跡が起こるように思うんですね。イエス・キリストがこの蘇られたことはもうそういうもうあらゆることの印です。イエス・キリストは絶対に蘇らなければならなかったんです。私たちもこのイエス・キリストの永遠の命を受けているものですので、私たちもこのイエスについていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にイエス様が蘇られたこと、それは私のためであったことを思って感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆